新型コロナウイルス感染症による影響が市民生活のあらゆる分野に大きな影響を与えています。緊急事態宣言は解除されましたが、新しい生活様式ということで元通りの生活にはほど遠い状態です。3密を避けてのお店や学校の再開、市民活動の再開には大きな困難を伴います。行政として市民生活の細かいところにまで目を届かせ、支援を行き届かせることが必要と考えます。それでは通告に従いまして大項目3点にわたって伺います。大項目の1項目目、安心して子育てをするための家庭への支援についてです。コロナウイルス感染症予防対策のための休校措置や保育所の登園自粛により、子どもたちが家庭で過ごすようになり、保護者も外出自粛のため自宅にとどまり、親子で家庭内に閉じこもることが多くなりました。そのため親子間の葛藤が高まり、日頃から子育ての悩みを抱える家庭の養育状況が悪化していることが懸念されます。この状況の中、厚生労働省は4月27日に子どもの見守り強化アクションプランを発表しました。その中から抜粋します。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、学校等の休業や外出自粛が継続する中で子どもの見守り機会が減少し、児童虐待等のリスクが高まっています。今般、要保護児童対策地域協議会が中核となって、さまざまな地域ネットワークを総動員し、支援ニーズの高い子ども等を早期に発見する体制を強化するとともに、定期的に見守る体制を確保する子どもの見守り強化アクションプランを実施することといたしましたとしています。そこで中項目の1つ目、新型コロナウイルス感染症に伴う子育てが困難な家庭への支援についてです。新型コロナウイルス感染症の対応による行動制限等で家にこもることが多くなり、子どもの見守り機会が減少してきていると思われますが、どのような支援や対応を行っているのかお聞きします。保護者による虐待で子どもが亡くなるという痛ましい事件が続きました。そのような社会情勢の中、今年の4月1日には体罰の禁止を含む児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律が施行されております。千歳市のホームページには、4月1日から児童福祉法等が改正され、子どもへの体罰が法律で禁止されました。親がしつけと考えていたとしても、その行為が子どもの心身を傷つけ、健やかな成長発達を損なう場合は虐待です。子どもの権利が守られ、体罰等のない社会を実現していくためには、一人一人が意識を変えていく必要があります。子育てをすることはとても大変なことです。体罰は良くないと分かっていても、いろいろな状況や理由によってそれが難しいと感じられることもあるでしょう。保護者が孤立せず、子どもが育ちやすい社会であるために、子どもの成長に温かい眼差しを向け、子育て家庭を応援しながら体罰等のない社会を実現していきましょうと呼びかけています。そこで中項目の2つ目、体罰等によらない子育てについてです。体罰等の禁止を含む児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法の一部改正が施行されましたが、体罰等によらない子育てを社会全体で進める留萌市の対応についてお聞きします。次に大項目の2項目目、新型コロナウイルス感染症の影響で生活困窮に陥った市民への支援についてです。新型コロナウイルス感染症の流行の影響は、リーマンショックあるいは東日本大災害の規模をはるかに超え、雇用形態を問わずあらゆる産業世代に深刻なダメージを与えています。留萌市内でも会社や店を閉めるところが出始めています。今できること、やらなければならないことの一つは、急増しつつある生活困窮者への不安を解消し、生活保護制度をはじめとした制度施策を周知し、その活用を呼びかけることです。そこで中項目の1つ目、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う 市税等の猶予の周知についてです。新型コロナウイルス感染症による影響で収入減少が生じた場合などの納税相談や市税等の猶予などの周知についてお聞きします。厚生労働省は4月7日に新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について事務連絡を出しています。保護の要否判定等における留意事項についてとして、保護開始時において就労が途絶えてしまっているが、コロナ収束後に収入が増加すると考えられる場合の通勤用自動車の保有を認めること、コロナ収束後に収入が増加すると考えられる場合には、増収に向けた転職指導等は行わなくて差し支えないこと、自営に必要な店舗、機械、器具等の資産を処分しなくてもよいなど、保護要件が緩和されています。さらに5月8日には厚生労働省から緊急事態宣言の期間延長を踏まえた生活保護業務等における留意点について事務連絡が出されています。保護の申請時においては必ずしも申請書の記載事項のすべてが記入されている必要はない。事情がある方には口頭申請が認められていること、申請の意思が確認された方に対しては速やかに保護申請書を交付すること、相談段階において扶養義務者、つまり親族等で扶養してくれる方の状況の確認について、扶養義務者と相談してからでないと申請を受け付けないなど、扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行うといったことがないよう徹底されたいとされています。このように、生活保護業務について厚生労働省から矢継ぎ早に事務連絡が出されています。そこで、中項目の2つ目、新型コロナウイルス感染症の影響で困窮する市民生活を立て直すための制度についてです。困窮する市民生活を立て直すためにどのような制度があるのか、また新型コロナウイルス感染症の影響によりそれらの制度の内容がどのように変わったかお聞きします。次に大項目の3つ目、 JR 留萌本線についてです。今回の新型コロナウイルス感染症の影響でJR 北海道も大きな打撃を受けています。その中で、留萌本線の廃線へのシナリオが加速してしまうことを大変危惧しております。もともと大切な公共交通機関を守っていく責任は国にあります。JR 留萌本線を求める会では、国が中心的な役割を担い、道内各地を結ぶ路線の維持を図りながら、JR 留萌本線の存続に向けて適切な措置を講ずることとして JR 留萌本線存続を求める請願署名を行ってきています。留萌市だけでももうすぐ900筆に迫る JR 留萌本線を残してほしいというたくさんの市民の皆さんの声をいただいているところです。国会議員の方に紹介議員になっていただき、沿線自治体の求める会の署名とともにコロナ収束後に国会に声を届けようと準備を進めているところです。そこで中項目の一つ目、留萌本線存続への市民の思いについてです。市政懇談会でも市民から多くの意見が出され、請願署名でも JR 留萌本線をなくさないでほしいというたくさんの市民の声が寄せられています。留萌本線存続への市民の思いについて市長はどのように受け止めているのかお聞きします。次に中項目の2つ目として、留萌本線存続の手立てについてです。 JR 留萌本線存続のための沿線自治体会議を早急に行い、沿線自治体が一致団結して国に存続を求めていくことが大切と考えますが、市長のお考えをお聞きします。以上を1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目2点目、新型コロナウイルス感染症の影響で、生活困窮に陥った市民への支援の中で、中項目1点目、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、市税等の猶予の周知についてですが、令和2年4月30日、地方税法が改正され、 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等にかかる収入に相当の減少があった方に対し、担保の提供が不要で、延滞金もかからない地方税の徴収猶予の特例制度が設けられ、今定例会におきまして、法改正に基づいた留萌市税条例の一部改正議案を上提させていただいたところでございます。対象となる市民につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から令和3年1月までの期間内において、事業等にかかる収入が前年同月に比べ、おおむね 20% 以上減少しているおり、市税を納めることが困難な市民でございます。対象となる市税については、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するすべての市税が対象となり、令和2年2月1日から令和2年4月30日までの間に納期限が到来している市税は、令和2年6月30日までの申請により遡って利用することができるほか、納期限がこれから到来する市税につきましては、各納期限までの申請が必要でございます。これらの周知につきましては、留萌市ホームページの新型コロナウイルス感染症に関連した情報に掲載しているほか、留萌市安心情報メールマガジンの税相談情報、電話や来所時における納税相談での説明、さらには広報誌7月号への掲載による周知を考えているところでございます。次に、中項目2点目、新型コロナウイルス感染症の影響で困窮する市民生活を立て直すための制度についてのご質問でございますが、生活に困窮された方に対しては、さまざまな支援策が講じられてきておりますが、この度の新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、対象の拡大や要件の緩和が図られております。生活保護制度については、一時的な収入の減少により、保護が必要となり、緊急事態措置期間経過後に収入が元に戻るものも多いと考えられるため、稼働能力の活用評価の猶予、自動車保有の容認、転職増収指導の保留など、感染症拡大に対応した取り扱いの緩和がなされております。生活困窮者自立相談支援事業は、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、活用できる制度につなぐなど、包括的な相談支援を行っており、これに関連する住宅確保給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大により、対象者が拡大され、給料などが減少し、離職、廃業と同程度の状況のものも対象となったところでございます。また、生活福祉資金貸付制度として、緊急小口資金、総合支援資金がございますが、貸付対象者が低所得者に限られていたところを、貸付対象者、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したものも対象となり、貸付上限額、措置期間、償還期限の拡大などの措置がなされております。さらには、留萌市が実施しております就学援助制度につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響等により、 家計が急変したものに対しても、現在の状況に鑑みた就学援助の対応を行うことにしております。次に、大項目3点目、JR 留萌本線についての中で、中項目1点目、留萌本線存続への市民の思いについてとして、市政懇談会等で市民から多くの意見が出された中、留萌本線存続への市民の思いについて、私がどのように受け止めているかというご質問でございますが、昨年の11月に開催した市政懇談会では、JR 留萌本線見直し問題に対する経過と、JR との事務レベルでの協議結果について説明をさせていただき、市民の皆様から JR 問題に対する国の責任を明確にすべきとの意見や、代替交通や経済対策をしっかり構築した上で廃線を決断すべきとの意見など、多くのご意見をいただいたところでございます。また、JR 問題や今後の公共交通の課題については、さまざまな意見があるものと想定しており、より幅広い年齢層からの意見を伺いたく、市民アンケートに JR の存続に関する項目も含めた、公共交通全般に関するアンケートを行っているところでございます。私といたしましては、留萌本線の存続に向けては、現実的には国や北海道からの支援が見込めない状況において、地元負担による存続の手立てを講じることは、大変厳しい状況にあるものと受け止めているところであり、地域が求める公共交通体系が維持できるよう、国や JR にも、しっかりとした責任と対応を求めていく必要があるものと考えているところでございます。次に、中項目2点目、留萌本線存続の 手立てについてとして、留萌本線の存続の手立てについてのご質問でございますが、これまでも述べさせていただいておりますとおり、留萌本線の存続に向けて、協議を進めてまいりたいと考えておりますが、現実的には国や北海道からの支援が見込めない状況にある中、恒常的かつ双方向での利用促進が図られない以上、地元負担による存続の手立てを講じることは、大変厳しい状況にあるものと考えているところでございます。今後、なるべく早い時期に、コロナ禍における今後の JR 留萌本線の対応策なども含め協議できるよう、沿線自治体会議の開催に向けて調整を図ってまいりたいと考えております。以上です。
教育長。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えをいたします。はじめに、大項目1点目、安心して子育てをするための家庭への支援についての中で、中項目1点目、新型コロナウイルス感染症に伴う子育てが困難な家庭への支援についてとして、新型コロナウイルス感染症の対応による行動制限などで、家にこもることが多くなり、子どもの見守り機会が減少してきていると思われるが、どのような支援や対応を行っているのかについてのご質問でございますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、小中学校や幼稚園の臨時休業、保育園の登園自粛要請、留守家庭児童会の利用自粛などが実施された中で、子育てに関する関係機関における子どもの見守り機会が減少し、子育て、児童虐待などのリスクが高まっているとして、国は子どもの見守り強化アクションプランの実施についてを通知し、 要保護児童対策地域協議会に登録されている支援対象児童などについて、協議会を構成する子育て関係機関がそれぞれの役割において定期的に状況の把握を行うとともに、地域のさまざまなネットワークを活用し、子どもも子どもを見守る体制を強化するよう求められているところでございます。留萌市といたしましては、留萌市要保護児童対策地域協議会における現在の支援対象児童ケースは7件となっているところでありますが、学校の臨時休業期間におきましても、子育て支援課に配置しております家庭相談員により、支援対象児童に対し、電話かけや訪問などの実施により、定期的な状況把握に努めているところでございます。また、協議会の構成機関と連携のもと、要保護児童等の適切な支援を図るために、必要な情報の交換を実施しているところであり、具体的な支援が必要な場合は、個別ケース検討会議を実施しているところでございます。今後におきましても、関係機関との役割分担を明確にしながら、要保護児童の適切な保護や支援に取り組んでまいります。次に中項目2点目、体罰などによらない子育てについてとして、体罰などの禁止を含む児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法の一部改正が施行されたが、体罰などによらない子育てを社会全体で進める留萌市の対応についてのご質問でございますが、児童虐待防止対策の強化につきましては、国においてこれまでも児童福祉法や児童虐待の防止等に関する法律の改正などにより対策強化を講じてきているところでありますが、東京都目黒区における児童虐待による死亡事件を受けまして、平成30年7月には児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策、平成30年12月には児童虐待防止対策体制総合強化プランを策定し、さらに千葉県野田市や札幌市における児童虐待による死亡事件を受けまして、令和元年6月に児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律により、児童福祉法および児童虐待の防止等に関する法律が改正され、令和2年4月1日から施行となり、児童虐待防止対策の強化を図るため、児童の権利擁護、児童相談所の体制強化、および関係機関間の連携強化などの措置が講じられたところでございます。また、親権者などによるしつけとしての体罰禁止が法定化されたことから、厚生労働省において、体罰などによらない子育てのためにを取りまとめ、ポスター、パンフレットなどの作成やホームページに掲載することで周知啓発を行っているところでございます。留萌市といたしましても、平成28年2月に児童福祉法に基づき留萌市要保護児童対策地域協議会を設置し、関係機関との調整役としての役割を果たし、要保護児童の早期発見、適切な保護、要支援児童、特定妊婦への適切な支援を行っているところでございますが、この度の法改正の趣旨に従い、児童の権利を守り、体罰などによらない子育てを広げていく取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
それではいくつかの項目で再質問させていただきたいと思います。まず、大項目の1項目目、安心して子育てをするための家庭への支援について、中項目の1つ目、新型コロナウイルス感染症に伴う子育てが困難な家庭への支援についてです。1つはですね、この留萌市で要保護児童対策地域協議会というものをずっと構成しているということなんですけれども、この構成の中にですね、例えば医療関係者、例えば 小児科の先生とか、それから保育士さんなんかも入っているかどうか確認します。
教育長。
はい、お答えいたします。予報地域対策協議会の構成メンバーといたしましては、法務局や、留萌振興局の失礼いたしました、旭川児童相談所、そして留萌振興局の保健福祉室、警察署、市内の小中学校、高校、あと市の社会福祉課、保健医療課、学校教育課、子育て支援課、それと発達支援センター、その保健医療課の中には保健師も当然入っております。また消防組合、そして市立病院、市立病院は小児科の先生ということになっております。また市内のさまざまな幼稚園、保育所、それと社会福祉協議会、その他民間の団体として人権擁護委員、地区保護司会、民生委員、そういったような機関の方々のご協力をいただいているところでございます。
小沼議員。
みんなで検討しなきゃならない事例が出たときには、個別ケース検討会議というのも行われると思うんですけども、それも構成としては同じ感じになるのでしょうか。
教育長。
お答えいたします。対象となる児童の直接関係する機関の実務担当者を集めて、個別のケース担当会議を開かせていただいているという状況でございます。
小沼議員。
もう一つお聞きしたいのは、今度のですね、休校の間とかの中で、その要件に当てはまる件数というのが増えたりとかということはあったかどうかお聞きします。
教育長。
現時点においては特に件数が増えたとか、そういうような状況は聞いていないという状況でございます。
小沼議員。
この体制なんですけども、市民の子育てを支えるためにとても大切な役割を果たしていると思うんですけれども、定期的に情報交換はしているかと思いますけれども、必要なケースが出たときにすぐにですね、スピード感を持って対応するということが、今度のいろいろな社会、いろんな事件を見てもそういうことが必要かなと思いますけれども、その辺について意見を お伺いします。
教育長。
はい、お答えいたします。先ほどもご答弁させていただきましたけれども、現在留萌市内で個別ケースの検討会議で検討させていただいている、検討といいましょうか、見守りさせていただいているケースは7件ございまして、その7件につきましては、子育て支援課の家庭相談員を中心にですね、適宜電話または訪問等で状況を確認しているということでございます。また子ども乳幼児の検診も毎年行っているところでございまして、その中で小児科の先生や保育士、失礼いたしました、保健師の方でちょっと心配な点がございましたら、逐次報告相談ございますので、関係者が集まって対応しているという状況でございます。
小沼議員。
市民の子育てを応援する体制としてはとても大切なところだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。で、次の質問に移ります。次のですね、中項目の2つ目、体罰等によらない子育てについてなのですが、厚生労働省の方では大変素敵なパンフレットやリーフレットが載ってるんですけども、市としてですね、何か特別これについての啓蒙、啓発について行っているかどうかをお聞きします。
教育長。
特段今現在留萌市におきまして、市のホームページ等での啓蒙等については行っていない状況でございますけれども、各市の状況も踏まえますと、留萌市におきましても、ホームページまたは広報誌を活用した周知を行ってまいりたいというふうに考えております。また子どもの虐待防止のシンボルでありますオレンジリボンにつきましても、子育て支援課の窓口に配布用のリボンを配置しておりますので、多くの方々に着用していただいて、子どもの虐待をなくす運動を広めていきたいというふうに思っているところでございます。
小沼議員。
先ほど紹介しました千歳市のようにですね、ああいうふうに市の方からホームページバンと開いたときに、体罰等によらない子育てについてということで、市民に向けてのいろいろな啓発の言葉、呼びかけなんかがすごくいろんな市で出ておりますので、ぜひ参考にしていただいてですね、行っていただきたいと思いますし、リーフレットなんかも例えばどっかに置くとか、そう必要な施設のところに置くとか、もしあれだったら保護者に配布するとか、いろんな方法があるかと思うんですよね。そのことをについてお伺いします。
教育長。
はい、お答えいたします。厚生労働省が作りました体罰などによらない子育てについてのリーフレットにつきましては、親権者などによる体罰の禁止に関する考え方を普及し、社会全体で体罰などによらない子育てについて考えていただきたいという趣旨で作成されたものでございます。保護者が子育てに悩んだときに適切に支援が活用できるように、妊産婦から子育て中の保護者の方々が孤立しないようなサポートをしていただく、していくためにも広く周知してまいりたいというふうに考えているところでございます。
小沼議員、
よろしくお願いしたいと思います。じゃあ次にですね、第項目の2項目目、新型コロナウイルス感染症の影響で生活困窮に陥った市民への支援についてで、続いてでございます。市税等の猶予、それからこれからいろんなところで減免とかいろいろ出てくると思うのですけれども、とりあえずですね、今いろんな納付書なんかが送られてて、締め切りも終わっているところもあるんですが、そのこの新型コロナウイルスに関わってのですね、相談件数、こんな相談が来ているということがありましたら教えていただきたいです。
市長。
はい、相談件数につきましては、現在ですね、電話で数件、ございますが、その後の申請というのはちょっとございません。で、今後、ちょうど6月1日から、同市民税の納付書を発送しておりますから、その後、それぞれまた相談がされるのかなというふうに思っているところです。以上です。
小沼議員。
このいろんな納付の猶予とか、それから減免とかっていうことは、これからどんどんいろんなことが発せられると思うんですけども、その周知の方法として、例えば督促なんか出すかと思うんですけど、その督促の中にね、こういう制度があるよっていうことを入れたりとかってするのはどうでしょうか。お考えお聞きします。
市長。
この猶予の関係に関しましては、私どもとしては、私もその本来、この一番いいのは、その納付書の中に入れてあげるのが一番周知となるというふうに思いますが、若干タイミングがずれておりまして、同市民税については発送すること、一緒に入れることができなかったので、この次、7月に国民健康保険の納付書が通知がありますので、まずそこに入れていくということと、やはり今おっしゃられました、今後出てくる督促だとかについても出して、一緒に出していきたいなというふうに思っているところです。以上です。
小沼議員。
ごめんなさい。
ライフラインなんですけども、水道とか、それから電気ガスについては、事業所になりますけども、その国からその猶予をしてするようにっていうこともあったと思うんですが、その辺の周知なんかはどういうふうになっているかお願いしたいんですが、すいません。
市長。
その件につきましては、都市環境部長に答弁させます。
都市環境部長。
お答えいたします。国から公共料金等の、猶予というような形で、通知は来ております。で、実際、現在、都度ですね、そういう納付相談というものは、窓口、電話等で OK をしている状態でございます。で、実際にコロナの関係でいきますと、コロナの影響で、ちょっと猶予をしていただきたい、水道に関してですけれども、こちらの方は、5件ほど お電話来ております。で、これは個別にお話を受けております。それと、都市環境部の部分でいきますと、住宅なんかに関しましては、3件、コロナの影響でということで来てますけれども、こちらの方はきちっと条例の方に、収入が減った場合の減免措置というのが載っておりますので、こちらの方、たまたま3件前年度と比較して実際に落ちている、それから面談等でお話を聞いて減免をしているという状況があります。実際この住宅3件あと水道が5件ということぐらいで、今後出た場合もですね、その都度電話等でご相談には乗りたいなというふうに考えております。以上でございます。
小沼議員。
といろいろなその猶予とか減免の制度どんどん出てくるのでなかなか大変かと思いますけれども、分かりやすい形での周知をぜひお願いしたいと思います。次にですね、中項目の2点目ですけれども、新型コロナウイルス感染症の影響で困窮する市民生活を立て直すための制度ということになっておりますが、社会福祉協議会が実施していると思うんですが、その生活福祉金貸付制度 の, その利用の状況というのが分かったら教えてほしいんですけど。
市長。
社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度の利用状況ということですが、まずこの感染症拡大に伴って、特例貸付というのがですね、令和2年3月25日より、措置が講じられているところです。で、申請窓口である、留萌市社会福祉協議会に、お聞きしたところ、貸付申し込みのあった件数につきましては、緊急かつ一時的な資金が必要な方向けの緊急小口資金につきましては、令和2年3月1件、4月9件、5月5件、合計15件、すべて特例貸付によるものと伺っております。また、生活再建までの一定期間、資金が必要な方向けの総合支援資金につきましては、4月が6件、5月が2件、合計8件で、こちらもすべて特例貸付によるものと伺っております。また、一応、例年ですね、この両貸付制度については、年1件程度の申し込みというふうに伺っているところです。以上です。
小沼議員。
かなり増えてると思うんですけれども、この申請の窓口、なんか他でもできるっていう情報を得てるんですけども、分かったらお願いします。
市長。
私の方で押さえているのは社協だけということで、はい、よろしくお願いします。
小沼議員。
国の方のやつで老金の窓口とか郵便局の窓口でもっていう話があったんですけど、確認お願いし、どうですか。
市長。
それはちょっと私の方では確認できてないので、一般的にはそれぞれが郵便局、金融機関等で持っている貸付制度等をいろいろ周知しているんじゃないかなと思われます。以上です。
小沼議員。
いろんなそういう制度、割とホームページに国の制度、道の制度、市の制度とまとめてくださってるんですけれども、できるだけこの制度周知できるようにですね、広くやってほしいと思います。それから次なんですけど、新型コロナウイルス感染症生活保護の相談なんですけれども、そのコロナに関係してですね、その生活保護の要件が緩和されたりしているとか、いつもの窓口の対応も今までよりちゃんとすんなり申請するようにしてくれと、さっさと対応してすぐ対応してくれということが国から来ていると思うんですが、そのことについて生活保護の方の申請の状況についても分かりましたらお願いします。
市長。
まず生活保護の相談申請の状況ということですが、まず生活保護の相談件数につきましては、今年1月から5月まで延べ50件の相談があります。昨年同期間の延べ49件ということと比較すると1件の増加となっているところです。で、新型コロナウイルス感染症の影響による相談はこれまで3件あったところですが、これは生活確保給付金、資金貸付制度の相談でございました。また、生活保護の申請件数につきましては、今年1月から5月まで11件の申請がありまして、昨年同期間の17件と比較し、6件の減少となっているところです。新型コロナウイルス感染症の影響による生活保護申請につきましては現在のところございません。
小沼議員。
今回ですね、特別定額給付金が支給されてますけれども、普通生活保護を受けている方、他に収入があった場合にはそれ収入認定されて保護費減らされたりするんですけれども、そういうことが今回の10万円についてはないということなんですけれども、その辺の周知についてはどのように行っていったかお願いします。
市長。
ですね、先ほどの貸付制度の関係で大変失礼しました。先ほどの貸付資金につきましては、労働金庫と郵便局が相談の対象窓口になっているということで、訂正をさせていただきます。それで、今回の特別定額給付金申請の状況でございますが、これにつきましては生活保護者も受給対象となりますが、給付金がその緊急経済対策の一環であり、積極的に利用されるべきものであることから、生活保護受給者に対してですね、それが収入として認定しない取扱いというふうに対応をさせていただいているところです。
小沼議員。
それについての生活保護世帯に対して その周知、特別な周知というのは行われたかどうか教えてください。
市長。
まず生活保護対象者に対してはですね、制度を説明した文書を送付して申請を促しているところでございます。
小沼議員。
はい、大変いいことかと思います。とにかくですね、いろんな国からの施策とかもどんどん降りてくると思うんですけれども、一刻も早くですね、必要な方に援助が行き届くように知っていただきたいということをお願いいたしまして、次の再質問に入ります。次ですけれども、大項目の3つ目 JR 留萌本線についてですが、なんか変だった、大丈夫ですけれども、コロナ禍においてですね、JR 北海道の経営が大変厳しいということで本当に心配してるんですよね。先にもうさっさともういらないところは切ってしまおうみたいな、そういうことになってしまわないかどうかとても心配してるんですが、急いで結論出すことなくですね、じっくり地元の考えを聞いて JR の方も聞いてですね、やっていただきたいということをですね、急いで結論を出すことなくということでやってほしいと思っているんですけれども、沿線自治体会議、いつぐらいに開かれそうですか。
市長。
JR 問題につきましては沿線、自治体会議についてはですね、やはり今それぞれの沿線自治体が議会中ということと、コロナ対応でさまざまなかなかこうお会いすることができないという状況になっておりますが、緊急宣言が解除されて、やはりその往来についても札幌市というところが限定になってきてますから、この管内沿線については問題ないだろうということも踏まえてですね、なんとかこうお会いできる機会を設けたいというふうに思っておりますが、私としては私、留萌市議会の終了と、それぞれの議会の終了状況を見ながら判断をしていきたいというふうに考えているところです。
小沼議員。
急いで結論を出すことなく沿線自治体会議でよく話し合ってですね、一致団結して国に要望していた言っていただきたいということを申し上げまして、以上で私の質問とさせていただきます。大変ありがとうございます。
2番小沼議員の質問を終わります。